東エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日は反戦活動家長谷川てるというテーマで京都エスペラント会の相川節子がお話しします。実は5ヶ月前にもこの番組で長谷川てるのことをお話ししております。前回は実在の女性長谷川てるがテレビドラマに登場したことを取り上げました。主人公の長谷川てるを演じたのは栗原小牧さんでした。そしてドラマの中で栗原さんや相手役の方がエスペラントのセリフをたくさん話しておりました。が今日はテレビドラマを離れて長谷川てるという人物そのものについてお話しいたします。長谷川てるがどんな人か、それを一言で言うなら反戦活動家と呼ぶのがふさわしいと私は思います。長谷川てるは1912年に山梨県で生まれました。元号で言うと明治45年、明治の最後の年です。東京の女学校を出た後、奈良女子高等師範学校に入学しました。今の奈良女子大です。しかし3年後に治安維持法違反の疑いをかけられ、師範学校を退学になってしまいます。昭和7年のことです。ここでちょっと時代背景を見てみますと、大正14年に普通選挙法ができました。それまでお金持ちしか選挙権がなかったのですが、一定年齢以上なら男性全員に選挙権があるという制度になったのです。でもそれと引き換えに政府に批判的な人たちを取り締まる治安維持法ができました。大勢の人が治安維持法によって拷問されたり殺されたりしました。私の知人の一人は小林多喜寺のお葬式に行こうとしたという、たったそれだけの理由で1ヶ月拘留されたのですが、これも治安維持法があったからでした。話をテルに戻しまして、師範学校退学になった長谷川テルは実家のある東京へ戻り、本格的にエスペラントの活動を始めます。そこで中国人留学生の男性と知り合い、結婚します。当時の日本人の多くは中国人を自分たちより一段下の人間と見て蔑んでおり、結婚なんてとんでもないということで親の反対を押し切っての結婚でした。昭和12年、テルは上海へ渡ります。そして中国ではまず文筆活動によってヒトラーや日本政府のファシズムを批判します。その翌年、テルはラジオで反戦放送を始めました。戦争のため中国へ来ている日本兵に向けて、あなた方の敵はこちらにはいませんと呼びかけたのです。テルにとっての敵は中国人でも日本人でもなく、ファシズムを推進する指導者たちでした。ですから日本の兵隊に、中国人はあなた方の敵ではないし、あなた方日本人は中国人の敵ではないと呼びかけたのです。ペルは放送の傍ら、世界中のエスペラント仲間に向けて戦争反対を呼びかける記事をたくさん書きました。あの時代に日本人も中国人も同じ人間だということ、日本は中国に侵略してはいけないという考えを持てたのは、やはり彼女の行動の基本がエスペラントだったかと思うのです。どの民族もどの言語も平等の権利を持つというのがエスペラントを作ったザメンホフ博士の思想でした。今のロシアにもきっとロシア人とウクライナ人が殺し合ってはいけない、ロシアが侵略してはいけないと考える人たちがたくさんおられると思います。でもロシアではそれを自由に発言できません。戦争が始まる前にはまず言論の自由が奪われるのです。そのことを治安維持法時代の日本にも現在のロシアにも感じます。実は私たちはエスペラントという言葉を勉強しておりますが、ロシアにもウクライナにもたくさんお友達がいます。一日も早く戦争が止むことを願っています。もしテルが今、長谷川テルは34歳の若さで亡くなったのですが、 モシテルが生きていたらどういっただろうなと感じます。今日は長谷川テルの話でした。さて、京都エスペラント会では毎週学習会を行っています。水曜日は午後2時から4時まで、土曜日は午前10時から12時までです。会場は五条西の通りに上がる西側のエスペラント会館です。電話でのお問い合わせは075-343-3120 343-3120 です。それではエスペラントでさようならを。 This, リード